毎年11月の第1金曜日に、KFAX の主催で行われていますパスターズアプリシエーションブレックファースト、これに私は2005年から参加しています。2005年はジム・シンバラ先生、2006年はジム・バーンズ先生、そして2007年は A.R. バーナード先生、それから2008年、昨年はデイビッド・ジェレマイア先生、そして今年は R.C. スプロー先生が講師であります。ベイエリアの牧師たちと一緒にアメリカの教会の指導者たちのメッセージを聞く、そして共に祈る、本当に祝福された時です。私はこの朝食会に行く時にいつも今朝の聖書の箇所を思い出すんですね。イエス様ご自身が弟子たちのために朝食を用意された。それによって弟子たちを励まし、力づけ、宣教のために備えてくださった。そのように毎年11月、もうすぐやってまいりますけれども、その朝食会は私にとっての大きな大きな励ましになっています。イエス様は復活されました時、弟子たちにガリラヤで会おうと言われました。でヨハネ21章1節にテベリア湖とありますが、このテベリア湖というのはガリラヤ湖の別の名前ですから、イエス様は約束通りガリラヤで弟子たちにお会いになった、そのことがここに書かれています。しかしなぜガリラヤなんでしょうか。イエス様が復活された時、弟子たちはどこにいましたっけ。エルサレムですね。でペンテコステの前に弟子たちはどこに集まりましたか。やっぱりエルサレムです。だったらわざわざ弟子たちはガリラヤまで行かなくて、まあ、エルサレムの近辺にいればよかったと思うんですけれども、イエス様は弟子たちをわざわざガリラヤに一旦戻されました。なぜでしょう。イエス様はそこで何かをしようとしておられたのです。弟子たちは最初イエス様に出会ってから、イエス様が最後にエルサレムに登られるまでは実に忠実に従いました。ところがイエス様が十字架にかけられるという時、弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまったのです。イエス様は弟子たちに言われました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。弟子たちはイエス様のこの言葉を守ることができなかったのです。弟子たちはイエス様から3年もの間直接の訓練を受けましたのに、その訓練の最後の締めくくりができなかったのです。まあ、卒業を前にしまして、卒業試験に落ちてしまった、そんな学生のようですね。それまでの苦労が水の泡になってしまいました。イエス様が復活され驚きもし喜びもしましたのに、ここでの弟子たちの姿、先ほど読んでいただいた箇所を見るとなんとなくこう沈んでいますね。意気消沈していますね。主は生きておられるけれども、私はもうイエス様の弟子としてはふさわしくないんだ、なぜなら私はイエス様を見捨ててしまった、イエス様を否んでしまったからなんだ、そんな思いがペテロをはじめとして弟子たちの心の中にきっとあったことでしょう。ガリラヤに戻ってきたものの、何をしてよいかわからない、ぼんやりと日を過ごしている。ペテロが言いました。俺は寮に行く。そうしますと他の弟子たちも俺たちもついていったわけですね。イエス様の弟子で亡くなったんだったらどうしようか、昔の漁師に戻るしかない、そんなふうに考えたわけです。一晩中漁をしました。一匹の魚も取れませんでした。夜が明けかかった頃、ペトロたちは空っぽの網を積んで岸辺に向かいました。この空っぽの網というのはちょうど弟子たちの心のようでしたね。弟子たちも自分が何であるかをこの時見失っていました。 自分のなすべきことがわからないでいました。空っぽな心を持っていたんです。弟子たちは皆3年の間イエス・キリストと共に過ごしました。その充実した日々を知っていただけに、虚しさというものは人一倍感じたことでありましょう。皆さんにもこの時の弟子たちのようなそんな経験体験がありませんか。信仰を持ったばかりの時はもう何もかも新鮮です。バプテスマを受けた時はもう心の中がね、喜びではち切れそうです。でも1年たち、2年たち、3年たつにつれて、その喜びがしぼんでしまうことがあります。いわゆる信仰のスランプというものを皆さん一度や二度は経験なさったかもしれません。イエス様を信じる者には永遠の命が与えられているんですよ。尽きない喜びがあるんですよ。なぜそんなスランプのようなものが満たされない心のまま形だけクリスチャンという生活を送ることができるのでしょうか。なぜそういうことがあるのかというと、いろんな理由があるでしょうけれども、その一つは受けることと与えることとのアンバランスから来るのではないかと思います。赤ちゃんはミルクだけで大きくなります。でも子供になればちゃんと硬いものも食べなければなりませんね。そして激しい労働をする人、スポーツをする人はそれをこなすだけの栄養が必要です。で、難しい仕事をする人はそれをやるのに必要な知識が求められますね。同じようにキリストを信じる者たちもクリスチャンとして成長してまいりまして、家庭や職場での責任がより重くなる、あるいは教会での奉仕が一つ二つと加わってくる。そうすればそうなるほど霊的な養い、また神様を知る知識というものがもっともっと必要になってくるのです。皆さんが十分な栄養を取らないで重労働をしたら本当に疲れ果ててしまって翌朝起きれないということになるんでしょう。また家計でも収入よりも支出が上回ったら赤字になってしまいます。下手をすると破産してしまいます。同じように神様を知る知識に成長し霊的に養われるということがあまりないにもかかわらず、責任や奉仕の方がどんどん増えてきて出る方が多くなる、受けるよりも与えるものの方が多くなりますと、そこでバランスが崩れ私たちの内面が枯れてくるんです。イエス・キリストを真心から信じた人は誰でもイエス様に出会ったあの時に今までの空っぽな心が満たされたという体験があります。その体験があるからこそそれを失った状態というものは本当につらくて苦しいのです。どうしたらこの霊的なスランプから抜け出すことができるのでしょうか。まず自分が霊的に満たされていないということを正直に認めることから始めたいと思いますね。詩編に、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。この言葉があります。これは賛美歌になっていまして、皆さんよく歌いますよね。谷川の流れを慕う鹿のように。この言葉や賛美のように、自分の魂の渇きに気づくということは、大事なことです。そしてそれに素直になること、これが必要なんです。自分が空っぽだ、自分が足らない、満たされてないということを認めるまでは決して私たちは満たされることがないのです。弟子たちが空っぽの網を積んで岸辺に向かいましたとき、岸辺の方から声が聞こえました。子供たちよ、食べるものがありませんね。その声に彼らは、はい、ありませんと答えました。で、ここは日本語ですので、はいと書いてありますが、元の言葉、ギリシャ語では、いいえと書いてあります。はい、ありませんじゃなくて、ノーとたった一言の弟子たちの返事です。そうですね。ノー、ナッシング、私たちは何も持ってません。 弟子たちは正直に自分たちに何の収穫もなかったこと、網が空っぽだということを認めています。すると彼らはもう一度岸辺からの声を聞きました。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。その声に従いますと、重くて引き上げることができないほどの魚が網の中に飛び込んできたのです。弟子たちは岸辺に立っているのは主イエス様だともうすぐに悟りました。なぜかといえば、弟子たちはこれと同じ奇跡を以前に体験していたからです。あの時もイエス様の声に従って網を下ろすと、二艘の船が沈みそうになるほどの大漁がありました。あの時もこの時もどうでしょうか。イエス様の言葉が、神の言葉が網を魚で満たしたのです。そうなんです、私たちの空っぽな心を満たすものもイエス様の言葉です、神の言葉です。ですから私たちはこの霊的なスランプになった時に、何よりも神様、あなたのお言葉をください、神の言葉を求めるのです。そうしますと神様は私たちを神の言葉で満たし、導き、そしてそのところから抜け出させてくださいます。神様はこの神の言葉である聖書を全ての人に与えてくださいましたね。でも私たちが聖書を読むときは、また礼拝で神の言葉を聞くときには、誰か他の人のために書かれた書物として聖書を読むのでもなく、今日のメッセージは誰か他の人のために語られたメッセージとして聞くのでもなく、神様がこの私のためにわざわざ愛の手紙を書いて私に届けてくださった、そんなふうにして聖書を読む、また今日のメッセージはこの私のために語られた神様が準備してくださったものだ、そんなふうにして聞くならば、私たちは神の言葉をいただくことができるのです。そしてその神の言葉を実行するなら、神の言葉が私たちを満たします。私たちの生活を満たします。私たちの人生を満たすのです。さて、たくさんの魚が取れましたとき、ペテロは裸になっていました。それで急いで上着を着て湖に飛び込んでる。なんか逆さまですよね。泳ぐときは服を脱いで泳ぐもんなんですけれども、ペテロは聖なるイエス様の前に立つのに裸じゃダメだときっと直感的に思ったのでしょう。以前もイエス様の言葉によってたくさんの魚が取れたとき、ペテロは、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。イエス様の清さが分かり、自分の罪が分かりました。そんなペテロや弟子たちにイエス様はあの時どうおっしゃいましたか。怖がらなくてもよい。 Do not be afraid。 怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。そう言って弟子たちを使徒として任命してくださったのです。彼らも何もかも捨ててイエス様に従いました。今回イエス様があの時と同じ奇跡をなさったのは、俺たちはもうイエス様の弟子ではないんだとそう落ち込んでいた彼らに、そうじゃない、私は以前はあなた方をイスラエルの各地に遣わしたが、今度は全世界のすべての国々にあらゆる民族に遣わすのだ、あなた方はあのとこよりももっと多くの量をするようになるのだ、そういうメッセージを与えるためだったのです。この時網に入った魚は153匹でした。153ってのは随分中途半端な数ですね。なんとなくこのミステリアスな数字です。153、これは一体何を表しているんでしょうか。これは実は153というのは魚の全種類を表す数字です。まあ、現代の分類では魚介類というものは2万種から3万種あると言われています。でも古代の人々は魚を 勘定いたしまして153種類というふうに分類していたのです。ですから魚の種類の数と同じ153匹の魚が取れたということは、弟子たちがこれから地上のあらゆる国々に、すべての民族に、どんな人種に対しても、どんな境遇の中にある人にも、すべての人にこの福音を述べ伝えるのだ、この福音は全世界にあらゆる人に述べ伝えられるのだということをイエス様が教えようとされた、その一つの印だったわけですね。弟子たちの伝道は迫害の中で行われ、大変困難なものでしたけれども、罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。イエス様はそうおっしゃいました。そのお言葉が、人の働きを皆さんお読みになると、本当にわずかの期間に成就していることがわかるのです。弟子たちはイエス様を見捨てました。しかしイエス様は弟子たちをお見捨てになりませんでした。弟子たちにもう一度やり直す機会をお与えになったのです。以前よりもイスラエルの全土に福音を伝えるというだけでなく、もっと大きな使命、全世界に福音を伝えるという使命をイエス様は改めて弟子たちにお与えになったのです。私たちもイエス様から離れることがあるでしょう。時にはイエス様を否んだりするようなことがあるかもしれません。けれどもイエス様は私たちを見放しはいたしません。どんな失敗の中からでも私たちを立ち上がらせてくださるのです。そのメッセージが今日の箇所の中にあります。今年8月25日に亡くなりましたエドワード・ケネディ上院議員、皆さんもニュースでご覧になってよくご存知ですね。彼は一番上のお兄さんが大統領になりましたので、まあ、人々の大きな期待を得まして、将来大統領になるべき人間として期待されていました。ところが彼は大学をその退学処分になっていますよね。まあ、もう一度また入り直して卒業はしていますが、一時期酒に溺れてしまったこともありました。そして、隣に乗せていた女性秘書を無謀運転で海の中ですか、飛び込んでしまいまして、その女性秘書を死なせてしまうという大きな過ちを犯しています。けれども彼はその過ちを乗り越えて47年間もの長い間上院議員としての仕事を務め、それを全うしたのです。彼はその自叙伝の中でこう書いています。人は過ちを犯すが、そこから学び前進しようとする。失敗が人のすべてを決定するわけではない。このケネディ上院議員について書いてありましたある記事に、米国民は兄のケネディ元大統領のような輝かしい栄光に憧れる一方、敗北から立ち上がり戦い続けるファイター、闘志を愛したのだ、そんな記事がありました。そうです、神様もまた失敗があってもそこに沈み込むのではなく、そこから立ち上がる人々を愛してくださいます。聖書をお読みになって、信仰の偉人と言われる人たち、信仰のヒーローたちの中で誰一人失敗のなかった人はありません。アブラハムもイサクもヤコブも、そして、ユダヤの人々が愛してやまないダビデもそうでありましたね。神様は私たちにその失敗から立ち上がる、もう一度初めの使命に立ち返る、信仰の原点に立ち返る、その機会を与えてくださるのです。そしてこの神様の愛は、イエス様が備えてくださったあの朝の食事に見事に現れていますね。この朝の食事は印となりました153匹の魚とともに弟子たちがもう一度回復される、 ということの本当に目に見える印でありました。弟子たちが湖から上がってまいりますと、岸辺にはすでに炭火とパンと魚とが用意されていました。イエス様がご自分の手で朝食を用意されたのです。この朝食は一晩中働いて疲れた弟子たちを癒し力づけるものでした。でもそれだけではなく、もっと重要な意味がありました。この食事はイエス様と弟子たちとの和解の印だったのです。今日でもそうですけれども、古代には食事を一緒にするというのは友情の印でした。お互いの間にもし何か問題があって行き違いがあったとき、それを解決するためには一緒に食事をしたものです。それを和解の食事と言います。和解の食事は人と人の間だけではなくて、神様と人との間にも実はありました。旧約聖書の神殿の中で捧げられる生贄何種類かありますが、和解の生贄っていうのがあるのは皆さんご存知ですね。和解の生贄では、それを捧げた人はその捧げた生贄の肉を神殿の中で食べるんです。そして神様との和解を本当に体でも味わったのです。イエス様はこの有名な言葉を語られました。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この言葉は実はイエス・キリストが私たちを和解の食事に招いておられる、その招きの言葉なのです。この時イエス様がご自分の手でパンや魚を裂いて分け与えておられる姿、皆さん思い出しませんか。イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を養った、そのお姿とそっくりですね。またイエス様が最後の晩餐の時に弟子たちにパンを裂いて分け与えた、その姿とも重なります。弟子たちの誰もがそのことを思い出したに違いありません。この後しばらくしてイエス様は昇天されます。聖霊が弟子たちの上に下ります。そして教会が始まります。教会は4つのことを守りました。使徒たちの教え、交わり、パン裂き、そして祈り、この4つです。この中でパン裂き、ブレイキングブレッドと言われているのは聖餐式のことです。これは毎週の礼拝の中心でありました。人たちは礼拝に集まる人々に毎回毎回毎週毎週主イエス様が渡される夜のことを語りました。そしてイエス様ご自身が私たちの罪のために神と人との和解の生贄になってくださったということを述べ伝え、そしてパンを一緒に食べ、ブドウ酒を一緒に飲んで、そのことをみんなで祝ったのです。それが聖餐式です。その時弟子たちは復活の朝のこの食事のことも思い起こしたことでしょうね。聖餐、それは和解の食事です。この時の弟子たちと同じように、私たちもこれから行う聖餐でイエス様が備えてくださったその和解の食事に預かるのです。私たちはそれによって癒され、力づけられ、弟子たちが福音を述べ伝えるその使命をもう一度新たにされたように、人々にイエス様の福音を伝えることができるようになるのです。聖餐は聖なるものです。尊いものです。ですから聖書は自分を吟味してそれに預かるようにと教えています。今日の礼拝プログラムのカバーにも、神様私を清めてくださいという、その言葉が、祈りの言葉が書かれてありました。それで自分は罪深いから、自分は不信仰だから、それに預かる資格がないんだ、そう言って聖餐が行われる礼拝をこうスキップされる方があるんですね。しかしそれは正しいことでしょうか。 主は罪人の救い主です。その罪を許し、そこから清めるために聖餐という和解の食事に私たちを招いてくださっているのです。ですから自分の罪を知れば知るほど、この食卓に来て主の許しと癒しを受け取りたい、そう願うべきではないでしょうか。自分の信仰の足らなさに気づいているならば、この聖餐に来て信仰の原点である十字架、そこに立ち返っていこうではありませんか。ですから聖餐があるからその礼拝を休むというのでなくって、もし普段礼拝に休みがちな方がいたとしても、今日は聖餐があるから何としても行きたい、そういう気持ちで礼拝に来るならば、主はそのことを大いに喜んでくださるのです。主イエス様は私たちを招いておられます。さあ来て食事をしなさい。主の招きに応え、共に主の食卓に近づきましょう。祈ります。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを罪のための生贄とし、また和解の生贄として十字架におかけになりました。そして私たちに許しと和解の恵みを分かち合うために、この聖餐を備えてくださいました。この聖餐によって私たちを救いの原点に立ち返らせてください。そこにある許しの喜びを、和解の慰めを深く深く味わわせてください。そしてそこから和解のメッセージを携え、人々の中へと使わされていく私たちとしてください。神の子羊、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。